ニニギノミコトとコノハナサクヤ姫。ある日、ニニギノミコトがカササノミサキというところを歩いていた時のことです。それはそれは美しい姫に出会いました。ニニギノミコトは一目でその娘に恋をしてしまいました。あなたは誰の娘さんですか？私は山の神大山積みの娘で、この花咲くや姫と申します。あなたに姉妹はいらっしゃいますか？はい。姉が一人おりまして、岩永姫と申します。名前の通りに、まるで花が咲いたように美しいこの花咲くや姫に、ニニギノミコトはすぐに結婚を申し込みました。するとこの花咲くや姫は、私から今すぐお返事をするわけには参りません。一度家に帰って、父の大山積みに相談いたします。その後父がお答えするでしょう。と自分の家へ帰っていきました。ニニギノミコトは早速大山積みのもとに使いの者を送り、この花咲くや姫と結婚したい気持ちを伝えました。ニニギノミコトは何といっても天つかみの巫女で立派な若者です。そんな若者が娘のこの花咲くや姫と結婚したいと言ってきたのですから、大山積みは大喜びです。山ほどの贈り物をこの花咲くや姫に持たせ、姉の岩永姫も一緒にニニギノミコトのもとに嫁がせました。しかし、姉の岩永姫は岩のような顔だったので、ニニギノミコトは一目見るなり怖くなって、とうとう岩永姫を大山積みのもとへ返してしまいました。岩永姫が返されたことに驚いた大山積みは、ニニギノミコトに使いの者を出して恨み事を言います。私が二人の娘を嫁がせたのには意味があるのです。岩永姫を妻にすれば、お生まれになったニニギノミコトのご子孫は、岩のようにびくともしない永遠の命を持つことができたでしょう。また、この花咲くや姫を妻にすれば、ご子孫が桜の花の咲き誇るようにお栄えになったでしょう。しかしながら、岩永姫だけを返したことで、ニニギノミコトのご子孫の命はいつの日か花のように儚く散ってしまうことでしょう。こうしたことがありましたが、ニニギノミコトとこの花咲くや姫はめでたく結婚しました。そして八広殿という大きな御殿で、初めて二人だけの時間を過ごしました。しかし、夫婦として共に過ごすことができたのは、この一夜だけでした。夜が明けると、ニニギノミコトは反乱を繰り返す人々を倒すための旅へと出かけてしまったのです。それから時が過ぎ、戦いに勝ったニニギノミコトが帰ってきました。この時、この花咲くや姫のお腹の中には、ニニギノミコトとの間にできた赤ちゃんがいました。あなたが無事に戻ってきたことと、あなたの子供を授かったことは言葉にできないほど嬉しく思います。久しぶりに再会したニニギノミコトにこの花咲くや姫は言いました。しかし、ニニギノミコトから返ってきた言葉は意外なものでした。この花咲くや姫、あなたはたった一人一緒にいただけで子供ができたと言いますが、そんなはずはない。その子は私の子ではなくて、きっと他の国つかみの子だろう。愛するニニギノミコトから疑われたこの花咲くや姫は、とても悲しくてたまりませんでした。私はこれからお産の準備をします。もしあなたが言う通り、生まれてくる子供が他の国つかみの子であるなら、無事に生まれては来ないでしょう。しかし、あなたの子であるなら、たとえ火の中でもきっと無事に生まれてくることでしょう。こう告げると、この花咲くや姫は大きな産屋を作らせ、 中へ入ると周りを土で塗り塞いでこもってしまいました。そして今まさに出産という時、この花咲くや姫は産屋に自ら火を放ったのです。燃え盛る火の中で三人の男の子が生まれました。三人の名は、火が燃え盛る時に最初に生まれた子がホデリ、次に火の勢いがより強くなった時に生まれた子がホスセリ、最後に火が衰えてきた時に生まれた子供がホーリです。後にホデリは海幸彦、ホーリは山幸彦と呼ばれるようになりました。